釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日も先週と引き続き一人語りでいきたいと思います。先週ですね、ちらっと12月にイスラエル巡礼の旅に行ってきたっていうことをお話ししたんですけれども、今日はそのお話をしようかなっていうふうに思ってます。で、イスラエル巡礼の旅っていうことなんですけれども、こちらがですね、東京の下井草教会っていう教会のマルシリオ・ヨハネ神父様のご緊縮記念のイスラエルの巡礼の旅っていうことで、私がたまたま行っていた長崎の浦上天主堂にそのツアーのチラシが置いてあったんですね。で、それを見てなんかこれは良さそうだなと思って、でカトリックの信者じゃないんですけど参加してもいいかということを問い合わせたら問題ないですっていうことだったので、で自分のこう知り合いの方に声をかけたところ、7人ぐらい行きますっていうことで即答をしてくださって、それで行ってきたんですけれども、総勢34人の旅でした。で、ほとんどの私たちの仲間以外はほとんどの方がカトリックの信者の方っていうことで、最初私たちがどういう人なのかっていうことを皆さん神父さんも含めて気にされてたんですね。で、それを声をかけた一人の御所野さんという方がたまたま行きの飛行機で神父様のと隣の席になって、私の活動のこととかを説明してくださったので、すごくこうなんていうんですかね、最初からこう緊張せずにリラックスして旅をすることができました。で、神父様にですね、最初の方に言っていただいたことがすごく嬉しくて、なんかその私の活動を聞いて、そのイエス・キリストがこう作ろうとしてた世界を小さいながらも実現しようとしているんですねって、そういう人がいたんですねみたいなことを最初におっしゃっていただいて、もう本当にそれが嬉しくて、もう本当これからも自分がこうやってることは間違ってない、頑張ろうってなんか思えたのがすごく最初にありました。で、神父様にですね、すごく 嬉しいものをいただいたんですね。で、それが、去年、ローマ教皇が11月にこう来日してたんですけれども、ミサとかにこう参加された人に、配られた絵はがきがあったそうなんですけれども、それを、マルシリオ神父様からいただくことができたんですね。で、マルシリオ神父様は、イタリアの方なんですけれども、日本に来ても50年以上経つ方なんですが、バチカンの方にも2年間とか、行かれてたことがあるっておっしゃってましたけど、ローマ教皇と、お知り合いみたいで、で、今回の来日の時も、直接、お話をされて、で、今度こういう旅をするから、40人ぐらいいるから、くださいっていうことで、もらったものですっていうことで、それを分けていただけたんですね。で、私、ブログをやってるんですけれど、もう、この番組と同じ、当たり前の世界っていうブログで、そこに、ローマ教皇様のことを、に関する記事を4回ぐらいにわたって書いてるんですね。で、本当にこう今のローマ教皇様がすごく本当にそういう地上天国を作ろうと本気で取り組んでいらっしゃる方だっていうことが、なんかブログを書いていくことでなんか分かってきて、すごくファンになったので、絵はがきをいただいたことがすごく嬉しかったんですね。で、なんか、もう思いもかけずに、こう、つながれたっていう、これもこう、意識の共振があってこそ、現実化が起こったっていうことなんだろうなと思って、本当にこう、嬉しい、ことがありました。で、イスラエルですね。まあ本当にこう、本当漏れなくいろんなところに行ったんですけれども、まあ、いくつかちょっと思い出に残った場所とかを、こちらの番組でご紹介していきたいなというふうに思います。まずですね、最初に行ったのがですね、オリーブ山っていうところだったんですね。で、ここはですね、イエス・キリストがですね、このオリーブ山のふもとにあるゲッセマネの園で、十字架刑に処せられる前の晩に祈った場所っていうことをなんですね。で、その前、竹の前の晩だけではなくって、イエス様が日頃からお祈りを、してた場所だっていうことを、聞きました。で、教会があって、その教会の中に、なんか大きな石があって、そこがこう祭壇みたいになっていて、で、なんかその石のところにひざまずいて、みんなお祈りをしてたんですけれども、なんか私は本当にこう、イエス様が本気で、お祈りをされてた場所に一番最初に行くことができて本当に嬉しいなと思って、もうひざまずいてその岩に頭をこうつけて、なんていうんですかね、つけたんですね。そしたらちょっとすごく変な話なんですけれども、本当にこう体が震えるっていうか、すごい振動して、なんかね、目覚めようっていうことが、言葉がこう、なんていうんですか、聞こえるっていうか、自分の中から湧き上がってくるっていうか、そういう体験を実はすることができたんです。 で、そのゲセマネの、その、で、卓球の前の晩の日に、イエス様は、過ごしたっていうことで、ちょっと、なんか、この悲しみもだえたイエスはその場で十字架刑を受けることの苦悩を祈るが、見張りを頼まれた弟子たちは眠ってしまい、イエスから叱責された。三度祈った後にイエスは決心して、自ら逮捕されるために進んでいったという、ということが、ウィキペディアにも、に書かれてたんですけど、なんかその、苦悩、十字架刑を受けることの苦悩っていう風な、ことが書いてあるんですけど、どういう苦悩だったのかなって、思うんですよね。で、そこはそのウィキペディアには書いてないですよね。で、私は、こんなに真理を伝えてるのに、なんで目覚めないんだって、その苦悩だったんだと思うんですよ。自分が、亜質卓系にかかってしまう、そういう恐怖から来る苦悩ではなくって、みんなが目覚めないことに対する苦悩だったんじゃないのかなっていうふうに思って、で、この目覚めよっていうメッセージっていうのは、イエス様のその心に共振共鳴できたから、そういうメッセージというか、そういうことが目覚めという言葉が自分の中から湧き上がってきたんじゃないのかなっていうふうに、なんか思いました。で、本当になんか感動をして、なぜかわからないのに、悲しいとかじゃないですね。もう本当、なんか目の中に川があるように、涙がダーッと出てきて、本当にこれ本当止まるのかなみたいな感じで、泉がから泉がコンコンと湧き出てくるような感じで、ずーって、涙が出てきたのが、旅の始まりでしたね。で、またね、これは、そんなことあるわけないみたいな、自分の思い込みだよって思われるかもしれないですけど、でも私はね、本当にこういうことが、自分の中で起こったことがすごく嬉しかったですし、ちょっと今思い出したことがあるんですけれども、去年のですね、5月に、アメリカの、セドナっていうところに行ったんですね。で、そこも、すごく、世界で有名な聖地なんですけど、一日ですね、ある晩、セドナの四大ボルテックスっていう、と言われるところがあるんですけど、そのうちの一つの、カセドラルロックっていうところに、夜10時ぐらいですかね、ある UFO 研究家の方が、UFO を見に行くっていう、UFO とコンタクトをするツアーがあるっていうことで、それに参加することができて行ってきたんですね。で、その時にみんなで手をつないで、星空を、もう360度の星空ですよね。で、それを見上げて、もう星が見え、すごく綺麗なんですけど、で、もう見てると、なんていうんですかね、人工衛星みたいなの飛んでるんですよね。で、それは、規則的な動きだから、それは人工的なものだっていうことがわかるんですけれども、不規則な動きで、何かが動いてるっていうのが、見えたというか感じたというか、 で そこに自分がその物体に乗ってるって思う、なんか思えて、もう一人でこう他の人からどう思われるかとかっていうことも考えずに思いっきりこう手を振ってしまったっていうことがあったんですね。で、今回イスラエルに参加、したあの仲間の一人で、そのセドナのツアーにも参加されてた方がいるんですけれども、その方がですね、私にセドナに行ってその UFO の観察をした時に、真っ暗闇の夜空を写真を撮ったんですっていうことを言われたんですね。で、みんなからそんな真っ暗闇のねところ写真撮っても何も映らないよって言われたけど、何枚か写真撮ったって。で、その写真を家に帰って娘に見せたって。そしたら娘さんがここに何か写ってるっていうことで、で写真をこう大きく伸ばして見たら UFO が写ってたんですね。で、2種類写ってるって言って、1種類はなんかまん丸い UFO だったんですけど、もう一つの UFO がですね、なんかね、ネジみたいな釘みたいな UFO だったんですよ。で、あ、絶対これ私が乗ってた UFO だ、こう私は釘本って名前だから、この形からしてみたいな感じで、なんか、思って、なんか見えないものだからってとか、常識じゃと常識とは外れてるからって疑ってるのは疑う心の方がこう強くなってしまうかもしれないけど、なんか思ってみない世界がやっぱりあるのかもしれないって、だってここに写真に写ってるんだもんっていう風なことで、こう感動した覚えがあります。だからこの目覚めようっていうメッセージも絶対これは本当だなっていう風に思ってます。はい、ということで、ちょっと半分過ぎてしまったので一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。後半に行きたいと思います。次はですね、イエス様が生まれた町って言われるベツレヘムのにも行ったので、その話をしたいと思います。そこにはですね、イエス様が生まれた場所っていうのがお祭りされてる聖誕教会っていうのがあるんですけれども、そこに行ってきました。で、私がすごく印象的だったのが、そのベツレヘムっていうのは今はアラブの方が多く住む町なんですね。で、でもイエス様が生まれた場所っていうことで、クリスマスになるとすごく多くのクリスマスの巡礼の方で、こう街が にぎわうそうなんです。で、その訪れる人の数っていうのが平和のバラメーターだよみたいなことをガイドさんが言ってたのがすごく印象的でしたね。何かこう紛争があると、もともとそこはアラブの町ですから、巡礼の方はもう激変するらしいんですね。で、私はこう12月に行ったんですけれども、至る所に クリスマスツリーとかが飾られていて、なんかアラブの方もその宗教を超えてお祝いしてるっていうのがこう目に見えたことが本当にこう嬉しいなっていうふうに思いました。で、なんかその聖誕教会の中にイエス様が生まれた場所っていうのがあって、そこが地下にあるんですね。で、階段すごく狭い階段でこう降りていくんですけど、普段はものすごく混んで、そこまで行けるかどうか、まあツアーなので時間が決まってるっていうことで、行けるかどうかもちゃんとお参りできるかどうかっていうのもガイドさんは心配されてたんですけれども、私たちが行った日はほとんど誰もいなくって、すんなり行くことができたんですね。まあそういうことからも、それもそういうことからもなんかなんか土地がこのツアーを歓迎してくださってるのかなって思って、まあすごくこれから楽しい旅になるなっていうような予感がしましたね。そのゲッセマネのオリーブのところに行った後にこちらに行ったんですけど、本当にそういう感じがしました。で、なんかですね、そこでザクロジュースが売られてたんですね。で、小さなお店がこういっぱいあって、丸々としたザクロがバーッと並んでて、で、それをこう半分に切って、なんかレモンとかオレンジをこう押し、半分に切ったのをこう圧力をかけて押してこうジュースを絞る機械の、もうちょっと一回り大きいザクロジュース版みたいなのがあって、それでザクロジュースを絞って飲ませてくれるんですけれども、めっちゃくちゃ美味しかったですね。なんかまあ、頼みたいなっていうふうに思うんですけど、ベツレヘムで飲んだザクロジュースが一番安かったです。1ドルでした。別の場所でもまた美味しかったんで飲んだんですけど、そこは3ドルって言われましたね。2人頼んだら2杯で5ドル、5ドルにするよってことだったんですけど、まあベツレヘムが一番なんか物価が安かったですね。なんかお土産物屋さんとかにもですね連れて行っていただいたんですけれども、って思うぐらいなんか物価がすごく安くてびっくりしました。で、バスに乗って休憩のところとかに、で、バス、休憩してると、物をこう、売りに来る方がいるんですね。パレスチナ地の方だと思うんですけれども、なんか、ぜひ、もし、イスラエルに行かれる方は、本当にパレスチナの方から、物を買ってもらいたいなっていうふうに思います。そういう方の一人で、それまでは、盗みとかをしてたんだけれども、今は、自分で、物を売って生計を立ててるっていうような方もいらっしゃいました。で、子供もいて家族もいてっていうことで、なんかそういう方なんかこうちょっと引いてしまうところが最初あったんですけども、なんかそういうことを聞くとやっぱり応援したくなるなと思いました。だからぜひイスラエルとかに行かれる方は小さい商店とかバスでに売りに来る方とかから買ってもらえたらなっていうふうに思いました。はい、ちょっとですねもうちょっとであと5分になるので一旦切りがいいのでジングル挟んでエンディングに行きたいと思います。 ではエンディングですね。もう本当にイスラエルはですね、いろんなとこに行ったんで、何の話をしようかなっていう感じなんですけど、どうしましょう。嘆きの壁の話をしますかね。嘆きの壁有名ですよね。なんかあんまりこう笑っちゃいけないのかなって思いながら行ったんですけれども、そんなことなかったですね。ただ入るときは荷物検査がありますね。ちゃんと機械とかも通して、飛行機に乗るときみたいな感じで機械通して入りました。でその時だけはガイドさんがお財布とかそういうのもバスの中に入れて行ってくださいっていう、できるだけ余計なものは持っていかないようにっていうこと、まあ、携帯はいいですっていうことで携帯を持って行ったんですけれども、まあいろんな宗教の一番大事な場所になっているところなので、ものすごく警戒体制っていうのはすごかったですね。でその時になんか願い事を書いたメモを持っていくと言って、その嘆きの壁の間にこう挟むと願いが叶いますよっていうことを言われたので、ちょっとパーッと書いて持っていきました。でそうですね。でここはですね、男の人が入るところと女の人が入るところが分かれてるんですよね。で男の人はですね、なんかちっこい丸い帽子みたいなのを絶対かぶらないといけなくって、でそれはキッパーって呼ばれてるものだそうです。でこれはなんか自分の一番上にある頭の上にこう乗せることで、神様に対して謙虚な意思を持っているっていうことを示すっていうことが意味があるそうなんですよね。はい。でなんかその嘆きの壁の歴史っていうのが、その紀元前20年頃、ヘロデ大王が改築した神殿の西壁として始まるっていうことで、まあ、イエス様がいた時代にも残っていたっていうことで、イエス様がその近くにはイエス様がこう行き来した階段っていうのはここですよっていうようなことで説明を受けたりもしました。本当にね、なんかもう2000年も前のことなんですけれども、本当にその空気感がもう残っているし、実際にその場所とかものっていうものも残っているし、こうそれをね、こう肌で感じることができるっていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。で、もう本当にその信じる力、信仰の力っていうのが今も残ってるっていうのもすごいなと思いましたし、なんかね、本当に今別れてるけど、本当に平和な世の中になっていけばいいなっていうことで思いました。ということで、もう本当に時間がないので終わります。もう今日も聞いてくださってありがとうございました。すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。